それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。創世記の26章の17節から35節をお読みいたします。創世記の26章の17節から35節をお読みいたします。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクはカルの父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテオと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。彼はそこからペエルシバに登った。主はその夜、彼に現れて言った。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。さて、アビメレクがゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアフザテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに言いました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手出しせず、ただ良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないという盟約です。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、食べたり飲んだりした。翌朝早く、両者は互いに誓いを交わした。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、自分たちが掘り当てた井戸のことについて告げた。私どもは水を見つけました。そこでイサクはその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町は今日に至るまでベールシェバという。エサウは40歳になって、ヒッタイト人ベーリの娘ユデットとヒッタイト人エロンの娘バセマテを妻に迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。本日はこの箇所から玉下牧師より命を支える神のテーマでメッセージをいただきます。
創世記の第26章は、イサクの生涯が短く 記されているところです。今日は前回の箇所の続きの部分です。前回あまり注意深くお話ししなかったんですけれども、12節にこのように書かれています。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。そのように書かれています。イサクはその地に種をまいたと書かれています。飢饉の時です。しかもアブラハムは遊牧民でした。父アブラハムの時は農夫のようなことはしておりませんでした。この飢饉になってイサクたちはペリシテの地に主に命じられたので、その土地に滞在をしております。それまで羊や牛を飼う酪農の仕事をしていたわけですけれども、今度は種をまいて農業までやり始めたんだというふうに書かれているわけです。ここにイサクの生きることへのたくましさが描かれていると言っていいと思います。これがイサクという人です。父と同じではないということです。立派な父親を持つ子供というのは、父親の背中を追い続けているだけではなくて、自分なりの挑戦もする、聖書はそういうことを、特別なドラマのようなナレーションは入れておりませんけれども、しっかりと書き記しています。で、こういう発見をすることが聖書を読む面白さでもあるわけです。そして12節の続きの部分で、100倍の収穫を見た、主は彼を祝福されたと書かれています。イサクはイサクなりの生き方をして主の祝福を経験するのです。ここに主がイサクの生き方を喜んで受け入れておられる姿を見ることができます。しかし聖書はイサクのそのような成功した面だけを描いているのではなくて、そんな中でイサクが経験をしたことにも目を向けています。14節と15節にはこう書かれております。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。ペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。ここにこの土地の人たち、ペリシテ人が彼を妬んだというふうに書かれています。主の祝福というのは、すべてのことがうまくいくようになったということではなかったようです。確かに収入の面では目を見張る成果があったわけです。けれども、その土地での生活のしやすさという視点で見てみると、イサクは決してその地で生活しやすかったということではなかったのです。というのは、周りで生きている人々は神様の思いとは全く関係のない生き方をしている人たちです。その人たちにはその人たちの意思があります。イサクの周りにいる人たちは、イサクのことを喜んで受け入れてくれるという、もちろんそういう可能性もあったでしょうけれども、実際にはそうはなりませんでした。目の前で成功している人を見ると、どうしても自分と 比較をする、そういうことが人の心の中には存在します。そしてそんな中で人の醜さが出てきてしまうわけです。問題はそうなった時にどうするかということです。いろんな考え方があると思います。徹底的にその地の人たちと戦って自分の意思を貫くというそういうこともできたでしょう。あるいは別の形で仕返しをする、まあ、今流行りのドラマだと倍返しだとか言いながらですね、やり返すということもできるのかもしれません。お金を渡して解決をするという方法もあると思います。イサクはそこでどうしたのか、それが今日の17節からのところです。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだと17節に書かれています。このイサクの選択を皆さんはどのように思われるでしょうか。まあ、そこにも皆さんの考え方が反映してくると思いますけれども、いや、イサクは嫌がらせをされて、まあ、その前のところでは出て行ってほしいと言われているわけですから、その地を出ていくという選択をしました。まあ、そこにイサクの意外性があると私は思うんです。まあ、しかも聖書を読んでみますと、そこから移動した場所場所で井戸を掘り当てるわけですけれども、そこにまたその地に住んでいるゲラルの人たちが現れて、この井戸は私たちのものだと言って争いが起こる。争いが起こるたびにどうしたのかというと、イサクはその地を放棄してまた別のところに行って井戸を掘る。そんなことが3度も続いたようです。3度目にしてようやく争いもなく井戸を使うことができるようになったと書かれています。このイサクの腰の低さと言いましょうか、争わない姿勢、それがイサクが選んだ決断でした。弱腰というふうに言うこともできるかもしれません。もっと勇ましい選択もあり得たと思います。しかしイサクのこの選択は自分たちのことだけを考えるという考え方ではなくて、自分たちが掘り当てた井戸をすぐに譲る、そういうゆとりを持っていたということです。そしてこのイサクの在り方こそが神様が望んでおられる考え方だったのではないのか、そう思うんです。その後23節から25節にこう書かれています。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の名を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。主はまあ、こういう経験を経てベールシェバに移ってきたイサクにもう一度子孫繁栄の約束を語られます。主は真実なお方です。主はイサクに対して誠実に真実に向き合ってくださるお方。聖書は最近になって信仰というふうに訳してきた言葉を信仰と訳したり真実と訳すようになってきました。 それは信仰というのが人間の側が神様を信じるという人間側の心だけではなくて、神様の側から人間に対して真実に示してくださる、まあ、その両方向の動きがあることを、まあ、翻訳によって表そうとしているからです。イサクの信仰は井戸を奪われても奪われても神様が支えてくださるという信頼に生きる信仰でした。そしてそれに対して神もまたイサクに真実に尽くしてくださる、そういう方であるとここで描いているのです。そしてイサクはここでこの真実な主に対して祭壇を築いて主の御名を呼び求めたと書かれています。まあ、実はイサクが祭壇を築いて礼拝をしたと書かれているのはこのところだけです。何度奪われても奪われてもイサク一族の命を支えてくださる神様に心から礼拝を捧げる、そういう思いをこの時に持ったというんです。けれども多くの場合こうはならないんだと思うんです。次から次へと辛い経験をしている、そういう中で主の声を聞く、ああ今神様とお話しできると思った時に、今までたまりたまった怒りの矛先を神様に向けようとする、なんでこんなことを神様許しておられるんですか、ここまで好きなようにやられて私だって黙っていられません、そういうふうに言いたくなる思いが多くの場合はあるのではないのかと思う。けれどもイサクはそうしなかったというんです。イサクはそういう中で主の名を呼び求めて祭壇を築いて礼拝を捧げたというんです。イサクにしてもイサクのしもべたちにしても何度も何度も苦労して自分たちが掘った井戸を奪われてしまう、面白くなかったに違いないんです。腹渡が煮えくり返るようなそういう思いをしたと思うんです。それでも怒りに身を任せることをしないでまた別の場所に移動して井戸を掘る、そんなことを繰り返すのは辛いに違いないわけですけれども、けれどもイサクは何度奪われても主は私たちの命を支えてくださるんだと信じて新しい年に移っていって井戸を掘り続けた。そして真実な主はそのイサクをイサクが信じたように支えてくださったのです。そしてイサクはそのことに目を向けることを知っていました。イサクは謙虚に生きることを知っていた人です。人と争わないで生きることができた人です。これがイサクの生き方でありイサクの信仰です。そして聖書はじゃあそういうふうにしてきたイサクがどうなったのか、その後のところをここで報告しています。ペリシテの王アビメレクとアビメレクが軍団の長のピコルを連れて盟約を結びたいと言ってきたというんです。アビメレクはペリシテの王です。16節では出て行ってほしいとイサクに言った人です。しかもその後もちろんアビメレクの命令ではなかったと思いますけれども、アビメレクの民たちは何度も何度もイサクの掘った井戸を奪い続けます。何度嫌がらせをされてもたくましく生き続け、それでも繁栄していく姿を見たアビメレクはこのイサクの姿勢とイサクを守ってくださる 主の力強さを認めざるを得なかったわけです。盟約を結びましょうと言ってきたイサクからしてみたら、何を今さらという思いがあったのでしょうか。イサクはそこで今までたまりたまった文句を言うということもここには描かれてはおりません。書かれているのは33節で、イサクはその井戸をシブアと呼んだということが書かれているだけです。7という数字がベールという言葉です。シブアというのは井戸ということです。かつて21章でアブラハムはペリシテのアビメレクとアビメレクに対して7頭のメスの子羊を送って誓いを立てます。それで7匹の羊を送って誓いを立てた。それでこの場所をベールシェバというふうに名前がついたんだということが21章に書かれているわけですけれども、このところでは7つの井戸ベールシブアという、そこからベールシェバと呼ばれるようになったんだというふうにここで書いております。父がつけた名前がここでイサクによって新しい意味に更新されたんですよということがここで記されているわけです。父の歴史を子供が塗り替えていった、そういう出来事となったんだと説明されているんです。親の苦労をこしらずということわざがありますけれども、この苦労もまた親知らずなのかもしれません。人はそれぞれ自分で自分の問題と向き合って、そして自分で新しく神様と出会っていく必要があります。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主、そういう言葉がこの後から出てきます。それは主はずっとアブラハムの時にもイサクの時にもヤコブの時にも変わることがないお方です、その都度その都度主は生きて働いておられるお方ですということがその名前の意味です。けれどもアブラハムの信仰、イサクの信仰、ヤコブの信仰というふうにそれぞれの信仰を一括りにするようなことはできないわけです。それぞれに歩む道は違っています。そして子供は父の歩みをイサクのように上書きしていくことがあるわけです。そして実にそこに主の祝福があるのです。主は生きておられるお方です。今も生きて働いておられるお方です。その主と出会うのは私たち一人一人みんな違う出会い方をします。どのような主のお姿を見るのか、どのような主のお姿を知るのか、それはみんな異なっています。そしてそういうそれぞれの信仰を比べることはできません。ただこの主を知れば知るほど私たちの信仰は豊かになり、この主と出会っていけば出会っていくほどその人の信仰は深まっていくのです。そのようになるには自分の目の前にある試練を自分でどう乗り越えていくのか、どのように主と出会っていくのか、すべてはそこにかかっています。アブラハムは主には不可能なことがないことを100歳の身で経験したように、イサクがここで命を支えてくださる主を経験し知ることになった。そのように私たちも私たちの人生の歩みの中で主と 出会っていくのです。そしてまた聖書に記されている主のお姿を知ることを通して私たちの信仰は豊かにされていくんです。主を知ること、それが私たちの信仰の土台です。その土台がしっかりすればしっかりするほど、その上に立派なその人の人生を築き上げることができます。永遠に祝福された人生をその上に築き上げていくことができるのです。お祈りをいたします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられる主よ、あなたは今も生きて働いておられるお方です。そしてあなたは私たちの人生のそれぞれの歩みの中であなたのことを知ることを望んでおられます。私たちが試練を経験するとき、私たちが困難を経験するとき、私たちが病に遭うとき、私たちがどのようにあなたを知ることができるのか、あなたはそのことを期待しておられます。主よ、あなたと出会わせてください。私たちの目を開いてくださって、あなたのお姿を自分自身で見ることができるようにどうぞ導いてください。そしてそれぞれの人生の歩みをしっかりとした土台の上に築き上げていくことができますよ。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。